渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは、渡辺大樹です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日ね、冒頭ちょっと YouTube の話をさせていただいて、後半お時間あればレター、お悩み相談ね、ご紹介していきたいと思います。ぜひね、最後までお付き合いください。はい、で、YouTube の話なんですけど、このね、渡辺夫婦の二人ごとを、まあ最近、直近1年ぐらいでね、見つけていただいて、フォローして聞いていただいている方にとっては、逆に新鮮かもしれないですけど、僕ら渡辺夫婦というのは、もともと YouTube 出身っていう言い方したらいいんかな。まあ、独立して、渡辺夫婦って名乗って SNS でいろいろ発信し始めて、で、YouTube でね、もともと、始まったような夫婦でして。で、ここ1年半は、まあ、この配信をね、聞いていただいている方やったら何かこう、いろいろあったんやなっていうのを分かっていただいているかなと思うんですけど、まあ、ちょっと更新も難しくなって、YouTube の夫婦でね、Vlog チャンネルやってたんですけど、1年半ぐらい2人で動画を撮るというのができない状態だったんですけども、昨日ですね、久々に動画をアップすることができました。はい。これはね、YouTube のプラットフォームの中では、ほんまにちっちゃい、もう、毎日何個もアップされていく動画の中のたった一つでしかないんですけど、僕らにとっては、こう、非常に大きな一歩というか、ささやかな一歩の動画ではあるんですけど、まあ、こうしてね、アップできるようになったかというのは感慨深いですね。うん。戻ってくることができました。まあ、戻ろうっていうのをずっと考えてたわけじゃないんですけど、まあ、いろいろ、1年以上ね、自分のことをいろいろ向き合ってきた中で、ああ、YouTube またやりたいなっていう風になって、まあ、こうして、動画を投稿することができたんですよね。ね、このチャンネルのリスナーさん、鍋友さんの中には YouTube の時からずっと見てますっていうね、ファンの方も多くいらっしゃるのかなと思うんですけども、YouTube の方にもね、たくさんコメントいただいてありがとうございます。土曜日に公開したんですけど、その何日か前に、動画公開しますっていう予告の投稿を YouTube でコミュニティ投稿っていうんですけど、まあ、そっちで画像付きでね、投稿したんですけども、それに対してもね、もうコメントがたくさん届きまして、ね、待ってましたとか、ちょうど渡辺夫婦のことを今日考えてたら、投稿見つけましたみたいな。ね、なんかこうしてもう1年以上ね、動画投稿してないんですけど、たまにこうやってなんか、あ、渡辺夫婦さん今何してんのかなとかね、元気かなとか、動画更新してくれたら嬉しいなとかね、そういうことを、こう、みんなの日常生活の中で僕らのことを思う時間っていうのが、ね、あるんやって。そうやって思いをね、馳せて、過ごしてくれてたんやっていうのがすごく嬉しいですね。うん、でね、その投稿を読んで、まあ、その投稿は、まあ、詳しくはね、YouTube 見てほしいんですけど、今までね、こういうことがあって、なかなか更新難しくなって、でも、この休んでた間、こういうことに取り組んで、で、またやろうと思いましたっていう、その今までのね、経緯っていうのを簡単にまとめて、投稿したんですけど、それを読んで、涙が出ましたってね、言ってくださる方もいて。いやー、そんなね、まあもう、YouTube、まあ昔見てた YouTube、YouTuber の人が休んで、それで再開しましたっていう、その、報告の投稿を読んで涙を流して喜んでくれるんやって、いや、ほんまありがたいですね。そこまで思ってくれてたんやっていう、なんか改めてまた感じました。で、昨日ね、動画をアップしたんですけど、この前ね、沖縄行ってきましたって話したと思うんですけど、その沖縄の合宿の、ワークショップセミナーの、前日入りして二人でね、ちょっと旅行した動画 旅のね、お出かけ Vlog 動画、まあ8分ぐらいのね、短い動画ではあるんですけども、投稿しました。で、まあそれにもね、たくさんコメントいただいて、今もリアルタイムでコメントがね、増えているんですけれども、そうやってたくさんの方にね、まあ励ましとねぎらいと感謝と待ってましたっていうね、嬉しい言葉、嬉しいですっていう言葉をいただいて、いやーまあほんまにね、待ってくれてたというか、うん、僕らのことを気にしてね、過ごしてくれてたんやなっていうのがすごくね、伝わってきました。うん、ありがとうございます。で、動画見ていただいた方で、で、実際ね、その昔から、その、渡辺夫婦の YouTube チャンネル見ていただいてる、ご覧いただいてる方やったら、なんか分かったかなと思うんですけど、結構初期動画っぽいんですよ。まあ、原点に変えるっていうのを、その投稿の方でも、話したんですけど、そう、僕らはね、なんか休んで一周回って、なんか新しい形でリニューアルしますとかね、今までのやり方変えてこういう形でやりますとかじゃなくて、逆に今までと同じやり方でまたやりますっていうね、そういう結論に至ったんですよね。で、それも、もう、開き直ってっていう言い方の方がいいかもしれないですね。開き直って、一周回って、回り回って、元に戻る。しかもその元に戻り方が一番初期の初期に戻るっていう、うん、そういう形を選びました。てかそうしたいなぁと思って。だから初期なんで、僕らが YouTube 始めたって2019年とかなんで、あ、2019年のね、多分今頃ですよ。今頃に YouTube 始めたんで、まあ5年前とかですよね。5年前の僕らって、まあ。全然ね、その、もう持ってるカメラで、とりあえず、撮ろかー言うて始めて。ほんで、編集ソフトも、なんか当時ベトナムで買っためちゃくちゃスペック低い安い、あの、パソコンしか持ってなくて、動画編集もなんかもう Windows Movie Maker みたいな、もう元から入ってるフリーソフトで編集して、もう編集もなんかもう、高画質の動画アップロードしようと思ったらもう8時間ぐらい出力に時間かかるみたいな。そんなん旅しながらやってられないんで、もう結構ガビガビの映像完成したやつ出力して、それをアップしてみたいな。そのアップもね、またネットがないから、もうマクドの Wi-Fi とかね、どっかカフェの Wi-Fi とかでアップしようとするんですけど、まあそれもそんなにね、速度出ないんで動画アップしようと思ったら。それもまた時間かかるしとかで、なんか、もう、なんとかかんとかやりながら YouTube 投稿してたんですけど、まあほんまにその初期の何の動画の撮り方も知らんし、機材のことも知らんし、編集のことも知らんし、みたいな時の撮り方というか、その動画の感じで、撮ってみました。で、結構ね、それ伝わったようで、YouTube のコメント見てても、なんかめっちゃ初期動画っぽいとかね、あの頃の渡辺夫婦が戻ってきたみたいなね。なんかそんな感じで結構言っていただいてる。もうこの感じが好きです、みたいな。この雰囲気、この BGM、みたいな。うん。もうフリー音楽のね、BGM、ちょっと定番のやつがあったんですけど、それをまた使って、動画作るっていう。まあ、結構なんか感じていただいてた。何で感じるんですかね。まあ、一個は、あ、そう、なんかその側、外側としては、音楽が、その定番の音楽使ってるとか、あとテロップの入れ方も、なんかこう、あんまりこういろんなフォント使ったりとか、いろんな入れ方するんじゃなくて、もうほんまにシンプルな、テロップを中心に、で、そんなコテコテの編集せずに効果音も全然なくてみたいな、シンプルな編集。あと撮り方も、まあもう自由に、その時その時回すみたいな感じやし、あんまりこうカメラに向かって、次ここ行きます、あれ行きますとか、これ美味しいですとかね、その、リアクション取って言うんじゃなくて、ほんまに夫婦の二人の自然な会話の様子をただなんか、たまたま撮ってるみたいな。感じで。まあ、実際ね、撮ってる時もなんとなく、バーって回してたりとか、次この深夜がこう撮ろうとかね、こんなこと言おうとかね、こんなこと伝えようっていうのを全然考えてなくて、もうただ回してるみたいな。そんな撮り方なんですけど、撮り方もね、そんな感じでやってます。 で、ただね、一番変わったんは、やっぱ中身やと思うんですよね、僕らの。うん、今までいろいろ身につけてきたいろんなものを一回手放して、まっさらな状態、まあ、なんなら赤ちゃんの状態に戻ったからこそ、一周回って、ああいう撮り方っていうか、なんかああいう初期のような雰囲気で、こう発信することの許可が自分に出せたって感じが近いかもしれないです。例えば、僕の場合やと、やっぱなんかこう、こだわりとかもあったりするんで、で、機材とかも好きなんですよ。カメラとかも。まあ、そんななんかオタクほどじゃないですけど、でも言うてこう、このカメラがこうやとか、レンズがこれでとか、こういう撮り方とか言って、僕そういうのも、好きやし、やろうと思ったらできるんですよ、結構。その友達のね、結婚式の、この前、配信でちょっと言ったかな、その友人の結婚式に、この前行ったんですけど、プレゼントで自分が一眼でね、動画撮影して、それを、ビートルズの音楽に乗せて、3分ぐらいのこう、ムービーにまとめて、1日でね、編集して、プレゼントしたりとか、したんですよ。めちゃ喜んでくれて、もう家族中、もう何回も再生したみたいな、回ってね、親戚に全部配ってみたいな、ありがとうって言ってすごい感謝してもらったんですけど、まあそういうなんかこう動画撮ったり編集したりみたいな、そういうこと、まあできちゃうんですよ。そう。だから自分で動画撮るときも、なんかもっとこう撮りたいなとか、ああ撮りたいなとか、こんな表現したいなとか、なんかそういうの出てくるんですよね。なんかもっといいもん作りたいっていうこだわり。で、それはいい面でもあるんですけど、やっぱなんか自然に撮ろうかとか適当に撮ろうかってなったときに、ちょっと邪魔してきたりするんですよね。もっとこうしたい、ああしたいみたいな。もっとこうしたい、ああしたいがあると、なんやろ。作品のクオリティを上げるどころか、ちょっとなんか、こうしないと、みたいな。なんかこう、ちょっとこう、苦しい、堅苦しいというか。で、それが自分だけでやってたらまだマシなんですけど、夫婦でってなると、やっぱそのなんか、二人の温度感とか、もっとこう撮りたい、ああ撮りたいっていうのが、なんか噛み合わなくなったりするので、邪魔してきたりもするんですよね。うん、っていうのと、まあ、あとはまあ僕の場合やと、やっぱり夫婦の関係ですかね。なかなかこう、結婚8年の間に、こう、いろいろ身につけてきた、ユミハーンと一緒に幸せに暮らすためには、こうでなければいけないっていう、なんかその自分のルール、思い込み、とか。で、それが、二人で YouTube をなんか自然に撮っていくっていう、ところと、なんか相反するというか、言葉で説明すると難しいんですけど、まあなかなかこう自分らしく、過ごせないっていう要因にもなったりしてて、まあそういうなんかこう今まで大変な時をね、乗り越えるために、まあ僕のそういう思い込みとか、マイルールっていうのは役立った時もあったかもしれんけど、もう別にね、そんなにいらないよねっていうところを見直して、まあ手放して受け入れてっていうのができて、だからまあ、ちょっと身につけてきた自分の、ルールとか武器とかっていうのを一回手放したからこそ、あ、もうなんか別にごちゃごちゃ考えんでも自分らしくいてたらいいやん。ユミハーンともそれで幸せにいけるやんっていうのに気づいて、できるようになった。だからカメラ回してもそのままでいけるしっていう。まあなんかそんな感じかな。ちょっとなんか抽象的なんですけど、まあそのなんか自分のあり方とか、ユミハーンと一緒にいる時のこうでなければいけないみたいな。が、こうなくなって、より自然に自分らしくいられるようになった。それは日常生活もそうなんですけどね。日常生活もそうで、だからこそ、YouTube のカメラとか回した時でも、そのまんまで入れるしっていう。そういう、なんかあり方が、身についたというか、手放せたというか、思い出せたというか、まあそういうね、変化がありました。で、まあ、ユミハーンはユミハーンで、そういう僕といる時の関係のこともいろいろ見直せたと思うし、まああとはこれはまあ本人が喋りたかったら本人がね喋ってくれると思うんですけど、まあ例えば、 目立ってはいけないとかね。YouTube とか配信してたらどうしても目立つね、人に見られる活動ではあるんですけど、目立ってはいけないっていう思い込みがあったりして、そことのギャップに苦しんで、だからこう顔出ししたくないとか、ね、コメントが気になったりとか、こうどうしても人の目が気になったりっていうのも、今まではね、あったかなって思うんですけど、そういうのが手放せてというか許可が出せてというか、もう目立ったらええがな、みたいな。どんな自分でもええがな、みたいな、まあちょっとこう割り切ったというか、振り切ったというか、そういうこういろんな思い込みも手放せたりして、だからこそ軽く、もう別にどんな自分でもいいしっていう。で、その二人の境地というか、今が映ってるのが、まあ、今回アップした YouTube でもあるかなって思うんですよね。だからすごい初期動画っぽい。YouTube って何やろっていうのも知らんかったし、自分らがどう見られてるかとかもよう分かってなかったし、撮り方も編集も何もよう分かってなかった。ほんまに、もう、考えることすらなかったというか、まあ、その当時もいろいろ考えてたと思うんですけど、まあなんかほんまに目の前のことにしか集中してなかった時ですよね。余計なこと考えずにっていうか。その時のような、あるいはその時以上の、なんか自分らが出てるんじゃないかなって思うんですよね。だからなんか別に撮ってて全然ストレスとか、なんか大変やなとかなかったし、で、家帰ってからも最近もね、ちょっとまた動画回してみたんですけど、もうなんか全然自然にというか、なんかこんな感じで動画撮れる日が来るんやっていうのがなんか自分でも驚きなぐらい自然というか、ですね。で、それは、まあ、ちょっと繰り返しかもしれないですけど、やっぱり、なんか、YouTube の撮り方が分かったっていうよりは、もう YouTube うんぬんじゃなくて、私生活、日常生活が、ほんまに自然になって、二人の関係もめちゃくちゃ自然でより良くなってっていう、そのベースあっての動画の撮り方も、ほんまに自分らしくいけたっていう、なんかどっちもっすね。撮り方が分かっただけじゃなくて、それも撮り方とか編集とか何やらともあるんですけど、そもそも僕らのもう私生活とか日常のベースもすごい安定したなっていう。それありきの YouTube やったなっていうのを、まあ今回家でも撮ってみて、よりそれは感じましたね。なんかほんまに安定したなって思います。はい。まあというわけで動画ね、アップしてみたんですけど、感触としてはまあいい感じですね。こんな感じで緩くね、マイペースに、こう投稿できれば、いいかなって思います。で、今はね、もう別になんか YouTuber として、こう、これで食ってくぞとかね、これでなんとかしないとって全然思ってなくて、まあそれがね、まあこれ人によると思うんですけど、やっぱなんか YouTube でなんとかしないとって思うと数字が気になったりとか、もっと見られるためにどうしようとかね、もっと収益化できるためにどうしようこうしようってなって、それがね、またなんかしんどくなる要因になるんで、もうそういうのは一切思わずに、まあたくさん見てくれたらそれはもちろん嬉しいし、多くの数だけじゃなくて、そのより多くの人に何かこう、いいものがね、届けられたらいいなっていうのはもちろんアップする以上あるんですけど、でも一番はやっぱ僕らが楽しんで、やっぱなんか動画制作すること自体は楽しいんで、そのなんか楽しいなっていうのを、ちゃんと自分でね、味わいながら、ほんまに自分のペースで続けていく。で、その結果、まあなんかこう、独特のチャンネルになったら面白いなとは思うんですよ。全然 YouTuber してないけど、なんかおもろいみたいな。なんかね、こんなホームビデオ感のある夫婦チャンネルも、珍しいんじゃないかな、みたいな。なんかそんな感じにね、なっていけば面白いかな、なんて思ったりもしてるんですけど。こんな、なんか、ありのままの、雰囲気であったり、なんかこう、どんなテンションの時でも、安心して見てられるような、テイスト。それで、まあ、自分らしい幸せとか、なんかそういうものを感じてもらえるようなコンテンツになれば、そのね、表現の手段として YouTube っていうのが、こう、 YouTube で自己表現できたりとか、それで何かね、楽しんでくれる人がいたらいいなーっていう。まあなんか今はそんな感じで、すかね。うん。で、まあ、楽しく、のびのびと、更新できたらなーと思ってます。ので、はい。YouTube の方も、まあぜひね、よろしくお願いします。はい。というのが、ちょっと YouTube ね、昨日投稿アップしてみての、感想をですね。たくさんね、コメントをいただきありがとうございました。これからもね、またアップした際は、ぜひ、ご覧いただければと思います。はい。というわけで、ちょっと時間がありそうなので、レターをご紹介しましょう。ご相談ですね。鍋友ネーム、ビスコうまうまさん。渡辺風さん、こんにちは。いつも楽しみに拝聴しています。私は31歳の女性です。最近悩んでいるのは自分の気持ちを忘れない方法についてです。自分の気持ちを忘れない。私は悩み事や考え事があるときは頭の中で自分の気持ちとじっくり向き合って結論を出すタイプです。ここ1、2年、昇進、結婚、出産などの変化もあって考え事が複雑になり、頭の中だけで考え事ができなくなってきました。出したはずの結論やどこまで考えたかを忘れてしまいます。育児でまとまった時間が取れないこともあり、考え事に結論が出ず困ることもあります。紙に自分の気持ちを書き出してみようとも思いましたが、どうも私は紙に書き出すことが苦手なようです。誰にも見られないと分かっていても、変にいこぶって本音が書けなかったり、字の下手さが目についたりと、かえってストレスが溜まります。また書き出すことで自分の中のずるさや怠惰さなど、嫌な部分と向き合わなければならないことも怖いです。今後紙に書き出すことへの苦手意識を克服する方法や、いい考え方はないでしょうか？あるいは自分の気持ちを忘れずにいるための別の方法はないでしょうか？もしよければアドバイスお願いします。これからもお二人のペースで配信頑張ってください。はい。というビスコうまうまさんからのレターでした。ありがとうございます。自分の気持ちを忘れない方法。出したはずの結論はどこまで考えたかを忘れてしまいます。でも紙に書き出すことが苦手なようです。どうなんでしょう。なんかこうレター読んでて、自分の気持ちを忘れないっていうのと、なんやろ、その、考えを整理するプロセスも複雑になって頭の中でできなくなったっていう、なんか二つあるのかな？あ、っていうかあれですね。出したはずの結論やどこまで考えたか忘れてしまいます。考えごとに結論が出ず困ることもあります。あ、だから、その、気持ちを忘れない、その、出したはずの結論が、出したはずの結論を忘れてしまうのって多分まだ結論じゃないと思うんですよ。きっと結論まで自分で出てたら、あ、そうやったんや、こうやと、自分はこれこうしたらいいんやと、自分はこうしたかったんや、そうやそうやってすごい腑に落ちて、なんか忘れる忘れないじゃなくて、もうそうやって自分の中にこう来ると思うんですよ、きっと。まあ、ビスコのママさんがどうかはわかんないんですが、でもいろいろモヤモヤして考えて、あ、そうやって結論出た時って、もうなんか、そうやそうやって。わかりますかね。うん、なんかそんな感じかなっていう気がするんですよね。なんか僕もどうかななんて思ったりした時に。だからそれってなんか、忘れないし、で、忘れてもいいと思うんですよ。忘れてもきっと自分の何かが覚えてたりするんで、逆に言うと忘れちゃってもいいかなって思うんですけど、なんか、どうやったっけ、こうやったっけ、何考えてたっけってなるってことは、結論を忘れるというよりは、なんかそれってまだ結論に至ってなくて、なんか考えてる途中、まだしっくりきてない、腑に落ちてない段階でのなんか一旦の結論なんかなっていうふうに思いましたね。なので、うん、ビスコうまうまさんの、悩みとしては、結論が忘れてしまいますということよりも、そのいろいろ頭の中で じっくり向き合って考えたいっていう時に、もう考えてることがよくわからなくなったりとか、もうどこまで考えたかわからなくなったり、何のために考えてんのかもわからなくなったり、何したんやっけみたいな感じで、道に迷ったりっていう、その考えてるプロセスの部分でごちゃごちゃになって、なんかうまく向き合えない、考えれないっていうのが一番の悩みなんかなっていうふうに思いましたね。うん、だから、まあ、気持ちを忘れない方法は何だろうかっていうよりは、こういろいろ考え事するときに、ちゃんと交通整理ができて、ごちゃごちゃになってようわからなくならないように、しっかり考える、向き合うためにはどうしたらいいだろうかっていうのが、ミスコウマウマさんの、こう、一番の改善したいというか、なんとかしたいところなんかなって思いましたね。で、そのためにね、確かに紙に書くっていうのは有効な手段やとは思うんですよ。僕もね、たまにやったりしますよ。うわ、これなんもようわからんけど、これ何考えてんやろって、こうちょっとこう紙にね、これが気になる、あれが気になるとかでちょっと書いてみたりとかして、頭から一回出して、目に見える形にしてみるっていうのは、うん、やっぱなんか複雑な考え事をシンプルにするには有効な方法やとは思うんですけど、ただ、いいこぶって本音が書けなかったり、字の下手さが目についたり、かえってストレスが溜まります。いいこぶ、ありますよね。なんかほんまに思ってることはちゃんと書けてないみたいなね。そうですね。ただね、そうやって考え事したい。で、ビスコウマウマさんは、頭の中で自分の気持ちとじっくり向き合って結論を出すタイプですっておっしゃってるんですけど、その自分の気持ちとじっくり向き合うときに、より好みしてたら、やっぱそこで自分のエゴが働いてしまうんで、実はその出した結論、ちょっと自分で恣意的に選んでるというか、ちょっとねじれてたりとかする可能性もあるかもしれないんで、気持ちとじっくり向き合うときに、いや、これはちょっとずるすぎるからやめとこうとかね、これはちょっとだらしないな、こんな考え方してたらあかんわって、向き合う前に除外しちゃうと、やっぱり、ね、そんなずるいのもビスコウマウマさんやし、怠惰さがあるのもあなたなんで、こう、そういう感情を、がなかったことにして、考えていこうとすると、ちょっと、事故ってしまうかもなーっていうのもなんか思いましたね。で、ただ、なんかね、嫌な部分、その怠惰さとかずるさとか、字汚いなとか、向き合わなくてもいいと思うんですよ、別に。うわ、字汚な、この字の汚さなんだみたいな。私はなんで字が汚いんだとかね。うわ、こんなこと考えてたわ、みたいな。友達に対してこんな感情出てきた、みたいな。うわ、自分ずるいな。嫌なやつやな。で、この嫌なやつってなんなんやろ。この自分のずるさってどっから来てるんやろとかね。このずるさをなんとかできないだろうかとか。そういう風に、なんか別に向き合わなくても別にいいと思うんですよ。向き合わんでよろしい。と思います。ただ、あ、そういう部分あるよねって言って、一旦ちょっと置いとくぐらいで、一旦いいと思いますよ。字下手やな、自分。まあ、下手な自分もいるよね。まあ、それはそれとして、みたいな感じ。うわ、こんな時にこんな感情出てきた。こんな言葉出てきた。うわ、ずるいな、自分。怠惰やな、みたいな。だらしないな。でもまあ、こんなだらしない部分もあるよね、私って。まあ一旦置いとこうみたいな、そういう感じ。一旦ちょっとそういう感じで紙に書くっていうのをちょっとやってみられたらどうかなって思います。もういちいち向き合わなくていいです。嫌な部分。向き合わなくていいけど、なかったことにしたり、嫌な部分出てくんの嫌やからもう考えんとこじゃなくて、出てきたら、あ、そういう部分あるよね。まあ、置いとこうみたいな。置いとく。置いといてください。認識して置いとく。一旦これだけでも、なんか交通考えのね、思考の交通整理は、ちょっとしやすくなるんじゃない かなっていう気はしますね。なんか僕もそういうことをやったりします。あ、こういう、自分こういうこと思うよねとか、あ、こんな部分もあるよね、止まり。で、置いとくみたいな。そう。なんかね、出てきたもん、向き合って何とかしないととかね、何とかポジティブな、こう、意味見つけないとってしないと先進めませんやとしんどいんでね。まあ、ネガティブだろうがポジティブだろうが、こんな部分あるよねって置いとくっていうね、保留するっていう。うん、そんな向き合い方もね、あるかなって思うんで。まあ、何事も段階があるんでね。もう保留したまんま生きるのも一つやし、でもやっぱり気になるって向き合ってみるのも一つやし。うん。あ、そうそう。だから保留したまま生きるも全然あるんですよ。うん。なので、まあ、紙に書き出す以外、まあ、例えばそれがカウンセリングとかも一つなんですけどね。考えを、紙に書くんじゃなくて、人に喋って、ね、聞いてくれる人に気持ちをバーっと喋る中で、こう質問もしてもらいながら自分の考え方を整理していくって、まあカウンセリングでやってるのって結構こういうことやったりするんで、カウンセリングっていうのももちろん一つの手段やし、で、紙に書くっていうのも、まあちょっと苦手かもしんないけど、出てきた嫌なネガティブな感情とかは、まあ保留しておくっていうのも、OK なんで、なんかそういう形で一回、紙に書く方法で挑戦してみたらどうかなっていうのは思いました。はい、ビスコウマウマさんありがとうございます。なんか僕も喋りながら、ああ、交流するもあるなーとかなんか、ああそうやんなとかなんか自分で感じながら、ちょっと今回お答えさせていただきました。僕のね、また考えるきっかけにしていただいてありがとうございます。はい、というわけで今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。冒頭ね、YouTube の話しました。まあ、ほんまに、僕ら、だから今年は、すごい、そうですね、まあ変化、去年1年で結構貯めて、んで今年大きく、来年かな？まあでも今年も大きく変化したな、そういやな。まあそんな振り返りもまたしたいかなとか思うんですけど、まあ、僕ら夫婦にとってもすごい変化の多い一年になりました。まあそんなね、リアルタイムのこう心境であったり、これからやっていきたいことであったり、またね、ラジオでもたくさん話したいと思うし、YouTube でも何かね、表現できればなと思ってますので、まあ、渡辺夫婦のね、コンテンツまた、チェックね、していただければと思います。これからもね、よろしくお願いします。というわけで、また次回の放送でお会いしましょう。ほな。